瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。瀬戸町ラジオ、毎週土曜日のこの時間は暮らしの安全安心情報をお送りします。今日は桃源自治連合会副会長の梶田重勝さんをお招きしてお話を伺っていきます。梶田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
桃源連区と言いますと、防災に関しましては2年前でしょうかね、桃源小学校で、学校の周りを歩くディグという授業が行われたりしました、はいはいはい、それは地域の方たち、はい、各種団体、そして小学校が連合して小学校の体育館でということで行われました、はいはい、そういうふうに防災に関する意識も地域全体がこう高いという気がしますね。
そうですね、桃源は本当に皆さんが防火防災ですね、防災について一生懸命考えていただく方が多いということですね、うん、はい、で特に私どもの連区でいうと、はい、どこの連区でもあるかもしれませんけど、うん、自主防災リーダー会、はい、こちらの方々がやっぱり自分ですね、うん、自己研鑽ですよね、うん、自分でやっぱ目標を見つけて勉強して、はい、その身につけたものを連区の私たちにこうより一段分かりやすいように教えてくれるというやっぱり流れができているわけですね、はい、
そしてまたそれを子どもたちにという流れもありますよ ね、 で、はい、で今までいろんな取り組みをしています、はい、小学校でもそういう防災の授業ありました、はい、水瀬中学校でもありました、
はい、そうですね、去年ですね、はい、防災講演会ということで、はい、先生にね、うん、来ていただいて話してました、で今年もですね、大きなね、やっぱり防災についての取り組みを今ね考えて準備しております。
そうですか、
はいはい、それは何かというと、うん、ちょっとお話ししますね、うん、10月28日桃源小学校、まあ、オープンスクール公開授業なんですね、はい、この時の5年生6年生、うん、各学年3クラスおおよそ100人100人、はい、200人の子どもたちに防災について授業をやろうということで今進行してます、う
ん、はい、これは高学年に向けて。
そうですね、
どういう、こう授業になりそうなんですか、
は
い、
まずこれはですね、桃源小学校の野田校長先生から、うん、校長先生が去年防災訓練、地域の防災訓練に見られて、はい、地域の力で子どもたちに防災の授業はできんものか、こんな投げ方があったんです。
学校から投げ方があったんですか。
そうです、はい、で私どももう校長先生の話を受けて、はい、何かできることはないだろうかということで考えて、はい、この5年生6年生授業でいうと2次元目3次元目、うん、45分45分5分の授業、うん、この授業の中で6つのことを子どもたちに、うん、話してようじゃないかということで今動いてます。
これは地域の方たちが先生になっているということですか。
学校の先生じゃなしに地域で人間が子どもたちに話すということ、うん、教えるということですね、はい、でこの二次元枠の中で1時間目、うん、まあ、一つの時間を例えば体育館で45分授業を行う、うん、でその裏で45分間教室で授業を行う、そして次の時間になったら体育館と教室が入れ替わるということですね、で、各体育館で3つのコーナー、授業の方教室でも3つのコーナー、計6つということです。で防災でいうと1つは体育館で、3つのコーナーは体を使う、手を使う、頭を使う、その実践の授業を行います。
はい、実技という感じですね。
はい、初期消火が1つ、はい、応急手当が1つ、うん、それから AED、 これは体を使って子どもたちに防災、こちらの方を学んでもらおう、で教室の方も3つ用意してあります。それはまず地震について、それから風水害について、それから非常持ち出し品について、この3つの授業、この6つを全て地域のものがもう本当にですね勉強して、今までの経験を生かして講師ということで15分枠ですから45分で3つそれぞれやる、で次の時間になったら体育館と教室で入れ替えて同じように3つ経験する、すべての授業に6つの講座、6つの取り組みをお話しするというものです。
はい、瀬戸市ってその防災ということに関しますと、はい、瀬戸市民全員が防災人材へ、はい、市民全員が防災人材へということを言っていますよね、はいはい、やっぱり小さな子どもたちであっても助けられる側じゃなくて助ける側に回れるんだっていうこと、うん、まさしくその子どもたちも体験してもらうっていうことなんですね。
そうですね、それとなかなか地域の防災訓練に来られる方は、うん、なかなかね少ないんですね、うん、実際は
子供はね、
はい、特にね、ですからやっぱり一人一人の子供に顔を見て、はい、目を見て話す、はい、 それが子どもたちお家に帰るじゃないですか、でお家のお父さんお母さんに話をする、そうするとやはり今まで届かなかったところから話が出てくる、これも狙いなんですね。
ボトムアップと言いますか、
そうですね、
子供から言われれば、
そう
です、親もね、おじいちゃんおばあちゃんも、はい、いや孫から言われちゃうってなりますもんね。
うちの家具は大丈夫かしら、うちの周りはね、大雨が降ったら大丈夫か、地震が起きても大丈夫か、まずどこへ避難するんだろう、お父さん会社はどこだろう、いろんなことを、ね、防災について話するはずなんですよ、それを願ってやっぱり動いてるということなんですよ ね。
今までの2015年に行われました街歩き防災ディングということで、はい、子どもたちが自分の通学路の危険箇所をチェックしたっていう年がありましたよね、ああいうのがこう一つ一つが積み重なっているっていう感じですね。
そうですね、ただやっぱりこういったものは毎年毎年やっぱりやっていかなきゃいけない、やっぱ継続していかなきゃいけない、ただ同じこともやるし、また違うこともということで、いろんな角度からいろんな人に声かけをする、参加してもらう、そしてやっぱり地域全体がということですね、
子どもがそういうふうにこう熱心に参加してくれるっていうことは、その防災の授業をする地域の大人たちにとってもやりがいにもなりますよね。
まあ、そうですね、もう何とかしなきゃいけないということです ね。やっぱりその瀬戸市の中でも、やっぱり地域によって防災の考え方違うと思うんです、例えば地域によって水がよく出る地域もあるだろう、例えば山が崩れそうな地域もあるだろう、川が氾濫するような地域もあるだろう、そういった具体例を話せるのはやっぱり地域の大人なんですよね。桃源だとね、やっぱりそのもともとは私たちは宝泉寺の寺子屋から始まったように聞いています、その後桃源小学校は今の愛東校さんですね、セブンイレブンさんのところに移ったと、そこでやっぱり対象に水害にあったと、そして今の桃源公民館に移っていたと、そして私がちょうど小学校1年生の時なんですけど、今の原山町1丁目1番地ですかね、こちらの今の現在の学校に移ってきた桃源小学校のこういう時代歴史の中で動きがあるわけですね、その中でやっぱり災害、それもねやっぱり影響を受けてるわけ、そういう話のできるのもやっぱり地域の人間だと思うんですよね、
ということはやっぱりその桃源連区としては地域の、上の世代から子どもの世代までこう、いろいろ災害も伝えていかなきゃいけない、ということだし、意識も持ってもらいたいということですよね。
そうですね。それがやっぱり地域の防災力の向上ということですね、それをやっぱり一人一人に伝える、一人一人が話をする、時々でいいからね、考えてみる、そういうのが狙いです、
そういうふうにやっていけるということはやっぱり地域としても、その自治連合会もそうですが、いろんな団体が皆さん意識が防災についても強いということですよね、
やっぱり桃源は地域の各種団体の皆さんが一生懸命やっていただいてます、それは公民館であったりだとか、民生さん、社協さん、消防分団さん、老人クラブさん、全ての各種団体の方が桃源のことならということでね、飛んできてくれるわけなんです、だからできるんです、
瀬戸市全体の防災を考えてみましても、どこか一つのところがこう画期的なことをやっていると、皆さんそれを参考にしながら、自分たちのところにも取り入れようよっていう動きが、ありますもんね、じゃあそういう意味では10月28日ですね、桃源小学校で 5,6 年生を対象に行われますこの防災授業、地域の人たちが講師になって子どもたちに授業をするということ、またこれも広がっていくといいですね。
そうですね、本当に公開授業なので、きっと子どもたちの保護者も、おじいちゃんもおばあちゃんも、桃源小学校へ子ども、孫を見に来るわけなんですね、そこでこの話をしている姿をすれば、子どもたちプラスアルファに防災の響きがこう届くんじゃないかな、そう思って準備を必死ことります。
本当ですね、楽しみにしています。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
桃源連区の防災の取り組みにつきまして、桃源自治連合会副会長の梶田重勝さんにお話を伺いました。瀬戸町ラジオをお送りしました。